皆さんこんにちは、おはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、野良です。9月16日土曜日、いかがお過ごしですか？韓国はもう本当に朝晩涼しくて、ウォーキング、お散歩が楽しい季節です。今朝の気温、私がいるところで24度なんですが、今韓国にいらっしゃっている方がいらっしゃるなら本当に最高の季節、9月、10月、大好きな秋の季節です。本当にね、韓国の秋、空も高くて一番、素敵な季節だなと思います。いつもいろんなメッセージやコメントありがとうございます。なかなか紹介する機会がないんですが、すべてちゃんと読んでいます。ある方がね、最近韓国にいらっしゃって、最近なんかいらっしゃる方すごく多いみたいで、嬉しいですね。で、ソウル市長から、キョンボ慶福宮につながる、ドカーンと大きな広い道、セジョンテロだったかな、あの道を歩きましたというクァンハムンのエリアですよね。クァンハムン駅のエリアを歩いて、古いものと新しいものがこう混ざっている韓国にすごく魅力を感じたと書いてくださっていて、私もとても共感する言葉なので嬉しくなりました。私も大好きな散歩コースです。だいたいね、キョンボックンの3号線のエリアで私は地下鉄を降りるので、そこから、ソウル市長に向かって、歩いて行って、だいたいカンファムンでミーティングとか仕事があることが多いので、カンファムンで用事を済ませたらまた、京福宮3号線のね、京福宮駅まで、ゆっくり歩いて途中でお茶とかをして、あの道、そして忙しく行き交う人たち、おしゃれな OL さん、サラリーマン、会社員の人たちを眺めたりするのが本当に好きです。本当にね、新しいものと古いものが、交わった魅力あるソウルの心臓部、中心部だなと思います。カンファムンエリア、私も大好きです。あと、私が紹介したビーガンコスメをどこで買えるんですかと、今韓国にいらっしゃっている方から、質問があったりしたんですが、だいたいね、オリーブヤングにもビーガンコスメのブランドが何点か置いてありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。私が愛用しているのはインスタグラムで紹介したことがあるアッテというブランド、動物実験とかビーガンしてなくてビーガンの認証をもらっているコスメですね。あとアロマティカも好きですし、あとね、アミューズっていうブランドの、これもビーガンなんですけれども、ファンデーションとかを愛用しています。普段使いにね、ビーガンコスメが韓国もどんどん増えてきているので、包装とか、容器とか過剰でもなく動物実験もしていないというコスメに、最近とっても惹かれるようになりました。実は私、大手の化粧品会社で勤めていたので、韓国でね、なんて言いますか、化粧品の成分とか原価であったりマーケティングにかかる費用っていうのがやっぱり見えてしまう部分があるんですね。私が勤めていた韓国最大手系列の化粧品会社でも芸能人を起用してのマーケティングとかもすごいもちろんやっていたので、そういうところにかかる費用が結局消費者価格に反映されるっていうのも現実も見たので、個人的にはそうですね、なるべくこうマーケティングにお金をかけていない化粧品に目が行きますね。無駄なお金が価格に反映されていないというふうに私は受け止めてしまうので、芸能人を使っていたりインフルエンサーを使って大々的にPR をしていたり、広告宣伝をしているっていう化粧品はどうしてもね、価格が高くなってしまう、価格に反映されるという、ことがありますので、掘り出し物探しのように質のいい化粧品を自分目線で、判断して使うようにしています。あと皮膚科のね、質問も相変わらず多かったんですが、本当に皮膚科、皆さん韓国でアラフィフの方たちは何か一個していきたいという方が多くて、一つだけ、もう時間もないしお金もかけたくないけど一つだけ何かしたいっていう人には、私はそうですね、ボトックス、目元の小じわ、ちりめんじわ、小じわに、目元のボトックスをおすすめしたりしています。韓国国産のボトックスだったら、多分 5000円以下、3000円ぐらいで今できるんじゃないかな。皮膚科によっても違うと思うんですけれども、目の目尻ですね、目尻のボトックスは私も定期的に受けていて、私笑う時の笑いじわ、目元の小じわがひどいので、ボトックスを定期的に、半年に一度ぐらいの割合で打つようになって、かなりそのストレスから解放されたので、目の下にも勧められるんですが、目の下のボトックスはやはり表情が私の場合ね不自然になるので、目元、目の横の小じわの部分だけ、目の横だけ、ボトックスを定期的に打っています。あとおでこのシワも、何回か打ったことあるんですが、人によってはやはりまぶたが開けづらいっていう日常生活でとても不便っていう方もいらっしゃるので、こちらもね、なかなか人に勧めるのは慎重になってしまいます。一番こうそんなにこう不便を感じないのが、目尻、目の横のボトックスじゃないかなというふうに思いますね。はい、一つだけ勧めるなら、仲のいいお友達にアドバイスを求められたら、目尻のボトックスを勧めるかなという感じです。あっという間に終わりますしね、腫れたりダウンタイムもないので、一番気軽にできる手術の一つなのではないかなと思います。はい、あとね、チョゴリ、韓服、韓国の伝統衣装のチョゴリ、韓国ではハンボクと呼びます。チョゴリというのは上の部分だけを指してチョゴリと言って、下はチマ、スカートがチマなんですけれども、合わせてチマ、チョゴリでも一般的に韓国ではハンボク、韓服と書いて、韓国の韓に服ですね、ハンボクと呼びますが、ハンボクもね、実際にオーダーメイドで作れるお店も東大門とか行けばたくさんありますけれども、もう最近は韓国の人も作って持っているっていう人はほとんど周りにいなくて、皆さんレンタルされますね。先日のトールちゃんち1歳のお誕生会でも、パパとママお揃いのハンボクをペアでねレンタルしてきていましたし、子供のものもみんなレンタルで借りるっていうのが一般的です。流行もありますし、お手入れがね大変ということもあって、皆さんレンタル派が多い気がします。で、慶応宮のそばとか行きますと、プッチョンとかアング駅周辺ですね、あの辺りに行きますと、レンタルチョゴリのお店がずらーっと並んでいますので、借りて、お洋服を着替えてチョゴリでエリアを散策して、慶福宮で記念撮影をしてっていうね楽しみ方が韓国の若い人たちの中でも流行っているみたいで、私の娘も近々お友達と行ってくるって話していました。観光客の方にもおすすめのコースです。予算もね、調べてないんですけれども、確か競争が激しいということもあって、全然、負担になるような価格ではなかったので、ハンボクのレンタルをして秋の慶福宮をお散歩するというのもおすすめかもしれません。はい、で今日ね、今日新聞を朝ゆっくり久しぶりに読んでいて、最近の韓国のニュースで気になることはね、今日トップに載っていたのかな、昨日の新聞だったかな、いよいよ法律で、犬の肉、食用の犬が禁止される、法律が通過しそうだということです。今まで、本当にこれ議論を呼んでいたんですが、食用の犬を食べるという文化が韓国には昔からあって、北朝鮮では今もね、残っている、色濃く残っているそうなんですが、韓国ではもう本当に、犬を飼う人も増え、犬に対する認識が大きく変わったということもあって、食用の犬を販売したり飼育すること自体をこれからは法律で禁止にしていくようで、その産業に関わっている人たちに対していろんなね支援が国からやめれるように、その業種から何か別の業種に移れるように国がいろいろ支援をしていくというニュースがありました。個人的にはやっとということでね、いいことだなと思います。あとね、今日ね新聞のコラムで、ある日韓カップルの下で生まれて韓国で政治家になった人のエッセイが載っていたんですが、母親が日本人、お父さんが韓国人、そして自分は韓国人として生きているんですけれども政治家になったんですね。でその方のエッセイの中で、とても印象に残った言葉があって、韓国人と日本人って、顔とか姿形がそっくり、ほぼ区別がつかないぐらい似ていて、相手が お互いにね、相手が自分と同じような感覚とか価値観とか常識を持っているって、信じきって、しまいがちなので、喧嘩になりやすいっていうことをね書いていて、まさにこれこれと思いましたね。在韓の日本人奥さん、日本人妻の中にもすごくストレスを受けたり、韓国の文化に対してこう卑下することを簡単に言ったり、こう何でもないことにこう、まあ、小バカにするような視線で韓国での生活を与えられないっていう方がたまにねいらっしゃるんですが、多分こう文化の違いもあるんでしょうけど、姿形が似ていて、なんか日本と同じような常識が通じて当たり前って思っているから、そこまでストレスを受けるんじゃないかなとふとたまに思うことがあります。で、フランスとかヨーロッパに住んでいる日本人のお友達と喋っていて、であまりにも違って、あまりにもあっけに取られるようなサービスの悪さとか経験しても、そこまで腹が立たないのはもう違うと割り切っているからだっていうこともねおっしゃっていて、うん、確かにそうかもしれないと。同じであるべき、同じに違いないというなんか前提がねきっとあるから、腹が立ったりこうストレスを受けるんじゃないかなと思いました。多分一度こうそういう方たちがヨーロッパに住んでみれば、そういう不満はかなり軽減されるんじゃないかなと、そのねフランス在住のお友達は、まあ、冗談半分で話していたんですけれども、このエッセイから私もいろいろ納得というかね、感じることが多かったです。あとそうですね、9月にね韓国に旅行にいらっしゃる方がいたら、まあ、参考になるかと思うんですが、9月の、29日が旧盆なんですね。韓国では、29日前後ですから連休がかなり長い間あります。9月、毎年ねこれ陰暦なので、毎年変わるんですが、8月15日に当たるのが今年は9月の29日なんですね、陰暦で。で、チュソといって秋の夕方と書いて、韓国では旧盆のミョンジョル、旧盆の、法事とか、行事が、家族単位のね行事、ご先祖様のお墓参りとかありますので、9月29日チュソク、秋の夕方と書いて旧盆連休、前後にあります。で、お店とかね、特に市場とか、閉まっているところもすごく増えるので、最近はね、1日か2日だけ休んで、あとは開けるというお店も多いんですけれども、お目当てのお店とかありましたら、事前にね、この期間に韓国にいらっしゃるならば、チェックした方がいいかなと思います。暦上は、9月の28から連休に突入します。9月の28、29、30、それから10月の1日、はもちろんこれは週末なのでお休み、日曜日なのでお休みですし、で10月の2日は一応平日なんだけど、翌日の10月3日も韓国では公休日、祭日なので、ほとんどの企業で、10月の3日まで、1、2、3、ほぼ1週間ですね、連休という、お休みという形を取る企業も多いので、ぜひねこの間韓国にいらっしゃる方は、お店のお休みの日とかねチェックなさってみてください。9月28日から10月3日まで、韓国は中速旧盆の連休ということで、約1週間、お休みモードで、我が家でもねいろいろ予定を立てています。で、うちの夫もそれに先立って、旧盆前に毎年、伝統としてお墓の掃除、ポルチョというんですけれども、草むしりですね、山の中に、お墓が、ご先祖のお墓があるので、お墓掃除、草むしりに行くんですが、今朝、汽車に乗って、田舎に一人で降りていきました。我が家では親戚一族の男性陣が集まって、このお墓掃除、いくつもあるので、手分けして山に登って、お墓の掃除をすると、田舎なのでね本当に昔の風習通りに山の中にこんもりとしたお墓を作っていて、もうどこがお墓なのか、分からなくなるので、毎年何か印をつけて山を降りてくるっていう風に、私は行ったことないんですけれども、行けない、上がれないぐらいの山の中に、あるので、蛇とかね 出てくるらしいので、完全武装して、山に、登っていくと夫は話していたんですけれども、今週大体ね、お墓の掃除草むしりに行かれる方が多いのではないかなと思います、週末にね。で今 KTX が、韓国の新幹線にあたる高速列車ですね、ストライキ中でこの週末、大混乱が起こっているので、在韓の方は KTX での移動を避けた方がいいかもしれません。チケットを取るのも大変な今状況になっているようです。はい、そんな感じで韓国情報なんですが、あとね、韓国にいらっしゃる方がこの季節とっても多いので、一つ百貨店情報で、韓国の百貨店、どこが一番、人気なのかっていうね質問を受けたことがあるんですが、つい先日百貨店に関する統計が新聞に出ていたんですね。で、百貨店の1位争奪戦がすごく激しく繰り広げられていて、ロッテと新世界とロッテ百貨店が常に1位を争っている。売上の面でもそうですし、お客の数の面でもそうですし、ロッテか新世界かっていう感じで、争っていますね。で今のところ、最新データによると圧倒的に1位、今年の1位は、新世界百貨店関南店、新世界百貨店の関南店、関南店が1位だそうです。で私もこの新世界百貨店がどちらかというとロッテよりは好きなんですね。内装であるとかインテリアとか品揃えが好きなんですが、特に新世界関南店が有利なのはその立地ではないかなと思いますね。関南の、裕福な方がたくさん住んでいらっしゃる裕福層が多いエリアにあるにもかかわらず、地下鉄3号線とかね、大衆的な移動手段で訪れてくる顧客のアクセスもいいということでね。あ、また館内放送が始まってしまいました。管理事務所からの放送が入ってくるんですが、無視して続けますね。停電の案内のようですね。短い停電がありますという点検のための案内なんですけれども、はい、新世界関南店、そういう意味でアクセスもいいし、近所に裕福層がたくさん住んでいるということなので、その両方もあって大衆的なお客さんと高所得の裕福層のお客さんが両方が訪れてくる百貨店ということでね、品揃えもそれをきちんと抑えてあるということでね、人気なのではないかなと思います。百貨店の地下のフードコートもいいんですけれども、私は百貨店の上の階にあるレストラン街で食事をするのが好きで、やはり百貨店の中にあるレストランなので、衛生面とかとてもきちんとしているし、でもホテルとかほど全然高くないっていうこともあって、迷ったら百貨店のレストラン街で、食事をするようにしています。私も街中のよくわからない不安を抱えたままよくわからないエリアで食事をするよりは、特にお年寄りとか子どもとか一緒の時は百貨店のレストラン街でゆったり食事をするようにしています。意外とね、観光客の方はこう百貨店のレストラン街って行かれないようなので、穴場ちゃんとね、名声のある、きちんと審査を通過したような、全国的な有名店であったり、そういうのが入っていますし、衛生面での管理もとても厳しいので、アラフィフには優しいかもしれませんね。百貨店の上の階のレストラン街にある、レストランぜひ、迷ったらチェックしてみてください。そして2位はね、ロッテ百貨店のチャムシェル店でした。チャムシェル、ロッテワールドがある、カンナムのチャムシェル店、ここが売上2位ということで、特にね若い人をターゲットにしたブランドに、力を入れているので、あと有名なロンドンベーグルミュージアムとか、ブルーボトルコーヒーとかも入っているので、 MZ 世代にね、特に支持されているみたいですね。あと広い空間ですね。ロッテのチャムシェル店は、特に空間がね、とても広々としているので、毎回こう大胆なこうインテリアの リフォームが可能ということで、最近では超大型のテニスコートのような売り場をねオープンさせて、インスタグラムで話題になっていたりしたんですが、そういう空間の美とか空間の遊び感覚を味わいたいという方は、ロッテのチャムシル、ロッテ百貨店のチャムシル店もおすすめの百貨店の一つです。新世界観覧店、ロッテ、チャムシル店が、百貨店の中では、ソウルで1位2位を争っているということでした。百貨店好きな人はね、ぜひ韓国の百貨店巡り、会社によって、何系列かによってね、新世界系列なのかロッテ系列なのかなどなどによって、また味わいとか、趣向が異なってくると思いますので、百貨店巡りもアラフィフには楽しいかもしれません。あと百貨店の中にもね、とっても落ち着く素敵なカフェが最近もたくさん入っているので、フロアごとに入っていたりするので、落ち着くかもしれませんね。はい、ということで、秋韓国旅行を予定されている方、お役に立つことをお祈りします。週末ですね、皆さん、秋の気配が日本にも訪れていると思いますが、健やかな穏やかな週末をお過ごしください。韓国よりノラでした。감사합니다. Thank you.